幕末は慶応2年、伊勢の国は川毛郡、栄村あざ磯山と申しますから、現在の三重県鈴鹿市磯山町、東に伊勢湾、西に鈴鹿山脈、海山に恵まれておりまして、鈴鹿サーキット、モータースポーツでおなじみでございます。ここで産声を上げましたのが、杉の孫七。父親を孫太郎と申しまして、幼い時に母親と兄弟が病で亡くなりました。家は大変貧しいんですけども、家の近くに千勝寺というお寺がございまして、その住職から学問を教わったわけでございます。そして、栄村の尋常高等小学校の先生になりました。ところが明治19年に海軍が志願兵を募集したんですね。それに応募いたしまして、晴れて海軍二等水兵となりましたのが、杉の孫七二十歳の時でございました。そして、激しい訓練に耐えながら出世を続けまして、明治27年、日清戦争が始まりますと、水雷艇伏龍に乗りまして、敵方の軍艦、庭園、遠雷、この二つに大損害を与えるという大活躍をいたしまして、そして勲章を頂戴したわけでございます。ところが、明治36年になりまするとの乗組員となったわけでございます。この時に水雷長を務めておりましたのが広瀬武雄。広瀬と水野、ここで初めて出会ったわけでございます。この水野というのはちょっと性格に癖がございましてですね、仲間からはオコゼと呼ばれている。オコゼという魚は背びれに毒があるんですね。だから漁師が嫌がるんです。でも味はなかなかいいようでございまして、最近ではですね、なかなか取れないんで高級魚の仲間入りをしているようでございます。仲間から嫌われております杉野、心情的に理解を示しましたのが広瀬少佐でございます。ですから杉野は広瀬を強く慕うようになったわけでございます。そうこういたしておりまするうちに明治37年日露戦争が始まりました。この日露戦争、ロシアと朝鮮半島あるいは中国大陸は陸続きでございますが、ところが日本と朝鮮半島あるいは中国とは海がございます。ですから制海権を握るというのが日本にとっては大切でございます。当時ロシアの極東艦隊と申しますのが山東半島の旅順にいたわけでございます。ヨーロッパらからね、スリッパ原っぱを回ってバルチック艦隊が日本へとやってくる。このバルチック艦隊と極東艦隊が一緒になりますと、日本にとっては手強い相手になるわけです。ですから、バルチック艦隊が来る前に、極東艦隊を叩きのめさなければいけない。そこで考えましたのが、旅順港という港、お湾になっておりまして、その出入り口のところに、船を沈めて通行を妨げようという旅順港閉塞作戦というんですね。これ第1回目が行われまして、5隻の船がこれに参加して、2隻はうまく海底に沈めたんですが、残りの3隻が両岸に、打ち上げられまして、第1回目の作戦が失敗に終わったんです。もうロシアの方も警戒いたしまして、港には要塞砲ずらっと並べて、ですから二度目はやめた方がいいだろうという慎重論も出ましたが、他に明暗がございません。旅順港閉塞作戦、二回目も続行することに決めたわけでございます。そして四艘の船が用意されました。千代丸、福井丸、それから、ヤシコ丸、米山丸でございます。この船を沈めようというわけでございます。